前回はですね、お母さんということでですね、まあこれは日本社会の大きな問題なんですね。というのはお母さんがあらゆる日本の職業の中で最も尊い職業なんですね。職業で大切なのは力を得るわけじゃない、金を得るわけじゃない、知恵を得るわけじゃない、人がなくてはならないことをするというのが一番こう上位にあるというのが日本文化の真髄なんですね。ですからお母さんこそが365日24時間労働で、かつ、もうお母さんがいなければ明日から困るという、そういうような人なのにもかかわらず、アメリカ、ヨーロッパ流に契約がないから職業ではないなんていうことを今でも言ってるわけですね。もう明治の時代にあるいはそう思ってもいいけれども、まあ、それが一応それの保証としては、結婚したら夫がですね外で働いてくる、これは妻から夫が派遣労働者で外に出て、そしてその給料を全て 100% 妻に渡して妻からお小遣いをもらう、これが実質的な日本の契約だったわけですね。契約してないじゃないかっていうけど、それは労働契約がないだけであって、結婚という非常に重たい契約があるってことと、戸籍っていうのがですね、世界で7カ国しかないんですけど、ほとんど日本に関係した国なんですね。ですから日本というのは戸籍もしくは結婚届というものによってですね、結婚という形態を、まあ、日本流の労働契約、労働契約というのはヨーロッパ流の労働契約だけが労働契約じゃありませんからね、をしてですね、そして夫婦で子供を育てていくということを主力にしてた、この基本的考え方ですね。だから夫婦別姓じゃない、夫婦別姓っていうのは女は人間じゃないから自分の戸籍には入れないよっていう考えですからね。ですからもう全然夫婦別姓を唱えてる人たちの考えとは、全く反対のものなのに、知識がなくてそう言っておられるわけですね。で今日はそのお母さんにもですね、昔は一種類のお母さんだったんですよ。お母さんは朝起きて、少し家族が早く起きてご飯の支度をして、家族が起きたらそれを食べさせて、ね、そして子供とか旦那を送り出して、で昼間一生懸命買い物行ったり洗濯したり掃除したりして整えて、夕方、昼過ぎから夕方にかけて子供とかお父さんが帰ってくる、それを迎え入れてまた次の日に働くとか勉強する意欲を持たせるという極めて重要な仕事をしてたわけですね。傍ら、まあ、夫婦の生活もある、子供も産むと、それからたまにはっていうか、昔はまあかなりだったんですが、母親父親の面倒を見ると、たまには孫に及ぶこともあると、まあ、そういうようなのがそのお母さんの生涯で、それすごく貴重だったわけですね。それをまあ今いろいろな点でヨーロッパの悪い風習を入れて、ヨーロッパ文化っていうのは日本の文化よりかずっとレベルが低いですからね、女は男の所有物だ、力があったり金がある方が上位だという、そういうまあ言ってみれば動物みたいな考えにいるわけですね。日本人はやっぱりそれ、日本の文化ってのは人間になってるわけですね。ところがまあ最近お母さんが家電製品の発達ですよ、これはお母さん自身が自覚したんじゃなくて、家電製品が発達したことによって買い物に行かなくても良くなった、毎日ですよ。それから洗濯は簡単になった、最近は掃除機も自動で掃除するとかですね、さらにもう少し行きますと、もうもっと新しいのが出てくるでしょうね。それによって時間ができたので、お父さんの方は新しいことがあんまり生まれなくて、これから IT ができてお父さんの方も少し違う生活になると思いますが、お母さんの方は時間ができて、これは家電製品のために時間ができたわけで、それで仕事に出るという人も出てきた。そこでお母さんの生活は大きく分けて2つですね。1つは家庭にいて従来通り子供を育て、ってやった。それからもう1つが子供は保育所に預けて、あるいはさらには、掃除する人を雇って、で自分は働きに出るという人もいる。働きに出ることが従来のお母さんの仕事よりか価値があるかどうかは極めて疑問ですが、だけど家に閉じこもっているよりかですね、現在は時間がありますから、やはりお母さんも外で人と接しながらやるというのが楽しいことはもう間違いないんでそういうお母さんもいる。ところが赤ちゃんが生まれた当座っていうのは、 まあ、四六時中お母さんの手を要することがありますね。そうすると自分の手で赤ちゃんを育てたいというのはこれ立派なことで、それこそ一番もう人類で一番立派な仕事ですね。ところが現在は政策があるんですよ。政策っていうのはですね、本来は日本国民がより幸福になるために政策なんですが、最近の政策っていうのは利権が取れるかだけなんですよ。だから利権が取れるかってことになると、子供を自分の家で育てると0円、月0円の補助、何にも補助ない。補助はいるかどうか全然別ですよ。補助がない。ところが、幼稚園、保育所に預けると現在は国からトータルして20万円、月20万円の補助が出るわけですね。とこれは何でかって言ったら、まず一つは女性を働かせようと。女性の幸福なんて考えてるわけじゃなくて、女性を働かせようということですね。女性が働けば賃金が男に対して半分の賃金で、女性は別に劣ることはないんで、ほぼ男性と同じ労働力を得るわけですから、それは非常に望ましい、その資本家にとって望ましいわけですね。ですけども国民にとっては本当は自由に自分で、女の人がお母さんになったら自分で自由に育てるか、それとも保育所に預けて自分は仕事するか、選べるようにしなきゃいけない。選べるようにするってことは、税金は両方に均等に、ほぼ均等にですね、例えばそれが、赤ちゃんを育てる費用として5万円出て、それから保育所に預けて8万円出るっていうぐらいの差があってもいいかもしれませんが、今みたいに0円と20万円というような大きな差ができてはいけないわけですね。つまりこれは何かっつったら、全てのお母さんに明日をということなんですね。全てのお母さんっていうのは、典型的には今2種類言いましたね。子供を産んで、そしてそれを、自分で育てたい人、そういう人生設計を持ってる人、あくまでもその本人の人生設計が重要なんであって、国がそのお母さんの人生設計を決められるっていうのが傲慢だと私は思うんですよね。これが全ての人に明日をというのが私の考え方なんですよ。それはできると思うんですね。それで、お母さんじゃない女の人ってのはどうなるかっていうのを、これまたもう一回考えなく、もう一回っていうか考えはあるんですが、その独身の女性に対して、この女性の典型的な希望を、人生希望をよく集計して、それ専門家で検討して、そしてお母さんになった女の人とお母さんにならない女の人との差が少なくなるように配慮しなきゃいけない。しかし国の、そこのところで国の施策としての基本はですね、日本国民は子供を持たなきゃ滅亡してしまいますからね。ですから子供を持ったお母さんに少し厚く、独身で、独身でも子供いてもいいんですけども、子供のいないお母さんにはですね、少し我慢してもらうぐらいの合理性を持った方針でしなきゃいけない。これは何かあったら、これからはですね、社会が変わっていきますから、どんどんどんどん変わっていきますから、国がですね、あなた方はこう生きなさいというふうに国民に命令する現在の形ではなくて、国民側で人生の設計を決めて、それに応じて国が援助をしたりサービスしたり環境を整えたりするっていう、そういうですね、上位下達型じゃない民主的な政策運営というのをする必要がある。だから例えば、お母さん、つまり婦人の、女の人の政策はどうするんですかと聞かれたらですね、これからの政策というのは国が決める政策じゃありません。だから例えば保育所に預けるお母さんと自分で育ったお母さんに両方に支援するという政策、それが政策です。そのこうします、月に20万払って保育所で子供が育てられるような環境を整えるというのが今までの政策ですが、それがいいと国が決めた場合ですね、だけど国はそういうことには携わりません。一人一人の人生の生き方は一人一人が決めてください。それに応じて、100% それに応じられるかどうか分かりませんが、相当程度納得性のあるように国はですね、環境を整えると。だからもちろん半分のお母さんが保育所に預けたいと思ったら保育所に預けられるように、待機児童なんとかってありましたけど、ああいうのは強引でですね、やるからそうなって、しかもその預ける方が正しいんだと、 誰が決めるんですかってわけですよ。それは党のお母さんが決めるべきでありますからね。その原理原則をしっかりとやっておくということが大切かと思います。これからは多様化の時代がいろいろな形で進んでいくと思います。今までみたいに、国民は日本人はこう生きるべきだっていうようなことを押し付けるような政策はですね、これは最近特にひどくなったわけで、日本の江戸時代からそうだったわけじゃないんです。江戸時代の方がもっと自由だったんですね。ですからそれを取り戻すと、日本の良き自由な、立派な日本というものをこう作っていくと、いうことになると思います。